本日は外国教会との交流によって、また海外から多くの方々を受け入れることによって、神様が教会とまたキリスト教の学校と立て直してくださるというお話です。2週間前、メソジスト関係学校国際連盟のメキシコ大会に出席させていただきました。300名近くの方々が世界5大陸から集まって熱心に語り合うことができました。250年以上前になりますけれども、メソジスト教会を創立されたジョン・ウェスレーは、彼の地での産業革命真っただ中のイギリスで、馬に乗っては地方に出かけて伝道旅行をしました。屋外で説教をしました。当時は教会の礼拝堂の中でしか説教をしないというのが常識でしたから、彼が突然現れて辻説法をするというのは多くの方々にとって驚きでした。そして、大きな会社に、雇い主に、あたかもこう搾取されている貧しい労働者がウェスレーの説教を聞いては一人二人と救いに導き入れられました。ウェスレーがそこに礼拝堂を建てると、彼はその労働者たちを導くことだけに力を尽くすのではなくて、その労働者の、貧しい労働者の息子や娘のために教会の隣に学校を建てるという事業を幅広くしました。貧しい子どもたちに質の高い教育を提供するというのが彼の大きな使命でした。ウェスレーはちょうど500年前のルターの宗教改革の精神を引き継ぎ、またルターは教会が学校を運営するという、子どもたちのための学校を建てるという働きもしていましたので、その精神を引き継いでメソジスト教会が学校の設立運営という事業にをその活動の中核に据えて取り組むようになったのが約250年前の出来事です。それが今日にまで続いています。日本でメソジストの学校といえば、函館の居合学院とか弘前の弘前学院、東京では青山学院、そして静岡英和、山梨英和、東洋英和もありますけれども、関西の関西学院、広島の広島女学院、福岡の福岡女学院、そして活水学院という、数多くの学校がこのメソジスト教会の伝道から生み出されました。今でもアメリカ合衆国には、私たち日本では名前さえも知られていないような小さなメソジストの大学がいくつも点在しています。1学年250人から500人、全学年合わせて1000人から2500人という小規模の学校がたくさんあります。教養学部しかありません。そして小さいからこそできるという、その小さいという規模を生かした素晴らしい環境が整っています。日本で大学といえば、もう一クラスに100人も200人も、私の場合は700人も入る授業でしたから、当然学生は授業出なくても、外に遊びに行ってしまっても、お酒飲んでても構わない、いろんなことができて自由だというのが一般的な大学生活のイメージですだと思います。でもちろんそこでは偉い先生というか学識のある先生方から貴重な知識を学ぶことができるというわけですけれども、じゃあ 講義を聞いたからそれで学生の能力が上がるのかというと必ずしもそうとは限りません。かえって、手取り足取り教えてくれた幼稚園や小学校や中学校高校の方がもしかしたらそういうシステムの方が学生は育つのかもしれません。メソジストの小さな大学というのはそういう高校の延長線上のような教育を施しているわけです。その中からは著名な人物も生まれてきています。今から挙げる2人はもうすでに話したこともありますけれども、メソジスト以外のキリスト教の小さな大学にで学んだ方々です。1人はオバマ前大統領ですけれども、ハワイのプナホー高校を出てロサンゼルスにあるオクシデンタルカレッジというところに進学しました。また選挙に敗れたヒラリー・クリントンも公立高校を出てからマサチューセッツ州にあるウェルズリー大学という女子大に進みました。今でもその2つの学校は2000人から2500人といった少ない学生しかいない少数精鋭の学校です。一クラス十数人という小さなクラスで学べるものです。卒業生が少ないんですけれども、世界を牽引するようなエリートがそういう小さな名前、日本では全く名前も知られていないような大学から生み出されています。高校の終わりの方の勉強から教え始めて、ついには超有名な私立の大学院でに進学できるように一人一人を丁寧に教え育てて、そして一流の人材を生み出そうというのがそれぞれの学校の意図です。ですからもし日本からアメリカなり海外の大学にですね、4年生大学に留学したいということであれば、このような小さな大学に行く方がいいと思います。そういうところでは学力を伸ばすということも当然なんですけれども、キリスト教の学校ですから、イエス様の愛情がこもった指導を受け入れることができる、そして何よりもイエス・キリストを深く知ることができる、先生方の言葉とそして行いから多くを学ぶことができる、そういう環境になっています。小さなキリスト教大学が教員として採用する方々は学生に関心が薄くて研究ばかりしたいというような人では務まりませんので、本当に信仰者として立派である、教育者として立派である、そういう方々が小さなキリスト教学校の大学の先生教授として採用されます。見ているとこの人だったらアメリカの大統領になってほしい、そういうふうに思えるような人もそういう学校で小さな大学で働いているのです。そういう方々は教授である前にまず学生の隣人であろうとします。学生は自分たちの個人的な悩みをそういう近しい関係にある先生方に打ち明けることで大きく成長していくのです。そういう理想的な環境が小規模なキリスト教の大学にあるのだということを覚えたいと思います。しかしそれぞれの授業の規模が小さいゆえにたくさんの教員を雇わなければならないわけですから、学費としては高いわけですね。200万円300万円かかる大学です。ですから経済的な理由でそういうところに行けないという方々は半ば仕方なく近くの州立大学に行ってもっと人数が多い授業で学ぶという選択をするそうです。かつて日本にもこのような学校に似た理想的な環境がありました。大学のレベルですけれども、前にもお話しした旧制高校です。しかし日本は戦争に負けてから 進駐軍が来て、その将校たちがこういうものはなくしてしまえということで旧制高校はなくなってしまいましたけれども、戦後70年経って今そういうものを建て直す時期に来たのではないかと密かに個人的には思っています。では先ほどお話ししたような小さなキリスト教の大学、アメリカにある大学の環境から日本の教会やキリスト教の大学を振り返ってみるときに、いくつか残念な点があるんだろうなというふうに思っています。一つは教会や大学での説教がかなり難しいという点です。先生方、牧師がですね、2000年前のこの新約聖書、もしくはもっと前の旧約聖書をすごく真面目に学生に対して教会に対して説明し教えてくださるのですけれども、ちょっと真面目すぎちゃって話も長くて、あんまり心に残らないという事情があります。そうすると学生たちはあまり興味が持てない。そして聞いてる人たちがですね、自分の周り、身の回りのこととか日常生活にどう関係しているのか、よくそれが結びつかない話が多いと思います。つまり説教の貧困です。日本からメキシコ大会、メソジスト関係学校の大会に10名ぐらいで参加しましたけれども、その少なからぬ方々が説教の貧困というのが学校、キリスト教学校やまた教会の課題であるというふうにおっしゃっていました。二つ目は、先生方が教会の教会員やまた学生の教育にちょっと関心が薄いかなと思える時がある点です。教会の先生も大学の先生も人との関係に中学や小学校の先生と比べたらちょっと距離があるという場合があると思います。教会員の心、学生の心にあんまり踏み込んでこない。一通りの説明はしてくれるんですけれども、今の勉強が将来皆さんにとってどのぐらい重要なのか、そんなことを力説してくれることも少ないということがあります。で、実は合同メソジスト教会、メソジストのですね、アメリカの教会ので地区長として働いている、韓国人の牧師、アメリカの教会でですね、韓国人が地区長として働いていたりします。で、その人に聞かれました。バスで隣同士座った時に聞かれました。どうして日本では新学生の訓練を全部新学校でやろうとするんですか、というふうに聞かれました。韓国でもアメリカでも牧師の卵を訓練するのは教会でやることです。教会でやる、私たちは教会でやって育った人を進学校に送り込むのに、どうして日本では訓練されていない人を進学校に送って進学校に全部の責任を押し付けてしまうのですか、という質問でした。韓国人の牧師がおっしゃることですので、よく分かりました。意味がよく分かりました。韓国ではですね、韓国の男性とですね、日本の男性と一番違うのは、韓国はですね、男性同士がすごく仲がいい、関係が深いんですね。もう私も進学校行きましたけれども、現地の進学校行くと男同士、朝ですね、抱き合っておはようの挨拶を言うんですよ。それでなんか自分が失敗した時も、そんなこと全然気にしなくていいんだって言って、こういろいろカバーしてくれるし、もし、私のような外国人がですね、韓国で一人ぼっちにしてるとですね、俺たちのそこに来いって言ってですね、半ば強引にこう群れに、自分たちのグループに引き込んでくれる、そういう人たちでした。ですから自分がどんなに失敗しても、この人たちだけは分かってくれる、 そういう確信を持って僕は、私自身は日本に送り返されました。日本でどんなに袋叩きに遭うようなことがあっても、彼らなら分かってくれる、そういう確信を持って帰ってきました。でも日本人ですね、男同士どうでしょうか、意外とですね、競争状態にあるんですね、男たちで。どうですか、中野さんとか豊島先生どうですかね。なんか協力して友情もあって楽しくやるんですけども、韓国人から受けたような、そういうなんかこう、お前が大変な時に俺たちが救ってやるんだぞみたいな、そういう友情っていうのがなかなか、少なくとも私自身は学生の時、高校の時、大学の時、感じることは全くできませんでした。つまり、牧師になる人たちが教会に対してちょっとおっかなびっくりに接せざるを得ない、失敗したらどうしよう、相手の心に踏み込んで言い過ぎたらどうしよう、傷つけたらどうしよう、それだと人育たないんですよね。特に大学の先生なんかはあれですよね、中学の先生、高校の先生と違って、もうなんか自分でこう研究したいから大学の先生になるわけですよね。つまり学生との関わりが薄いというのはもう大前提で就職するわけですよね。そういう中で学生育つのか、話し飼いではやっぱり育ちません。ですから、もし先ほど の韓国人牧師の質問ですけども、どうして進学校に全部負わせるのか、牧師が若い人を育てる力がないから、しょうがなく進学校がそういうのを全面的に引き受けざるを得ない。で、進学校は進学校で最新の知識を新学生に教えなくちゃいけない。それだけでもすごい大変なのに、さらに教会が本来はやるべき訓練を自分たちがしなくちゃいけない、ものすごく厳しいものを課さなくてはいけない。そして年限も限られています。大学出た人が進学校に入れば2年で出なくちゃいけない、卒業しなくちゃいけない。もし大学に進めば4年で外に放り出されることになる。どんなに頑張ってもですね、4年でですね、ちょっとした素人からですね、玄人の牧師なんて育たないですよ。つまり温室を使った促成栽培をしなくちゃいけないということなんです。で、温室育ちの若い方が、まあ年配の方も入学しますけれども、5年現場に出て働いて、時に生身の人間同士が激しくぶつかる現場に出て行って、5年ぐらいでですね、あ、もう自分はこんな働きできない、真面目な人に限って、辞めてしまうということがあります。あ、もう自分は理想的な働きができないんだと悩んで辞めていく人がいます。他方で、ずる賢い人は、本当は牧師合ってないかもしれないけども、食いつなぐためには必要だからといって、悪知恵の限りを尽くして牧師を続けるというような屈辱しい現実もあるかもしれません。これが私たちの置かれた状況です。そして私たちの日本基督教団は地方を中心にですね、この辺は牧師多いんですけども、地方に行くと無牧の教会、牧師がいない教会というのがいくつもあります。ですから午前中に礼拝をして、その牧師が別の教会に行って午後礼拝するというのが普通になっています。牧師が、他のよその教会の牧師が午後にしか来てくれない、つまり慢性的な牧師不足にあるわけです。そして私たちの教団のデータによると、2030年になるとそもそも有力な信徒たちはもうすでに天に召されてしまうので、その結果牧師不足も解消されるだろうと言われています。つまり教会もキリスト教の学校もある意味からすると立て直しが必要だということがわかります。で、どうしたら立て直すことができるのか、私自身が神様から受け取った答えは、今日のリサさんに読んでいただいた6章の15節、遠方からも人々が来て主の神殿の建築に携わるというのが、個人的に神様からいただいた御言葉です。 3年前の2014年の8月になりますけれども、その時に初めてこの御言葉が私の胸にとても響いてきたわけですけれども、夏の仕事が大変だったので、8月の後半の1週間は午前中だけ仕事して、毎日職場行くんですけども、午前中だけ仕事して午後は半ドンという形の週を1週間作りました。月曜から金曜まで、正午になると家に帰れる、そんな1週間でした。で、ある日の午後のんびり過ごそうと思って、あるお店に行って紅茶を注文してゆっくり聖書を読んでいたんですけど、たまたま開いたところがこのゼカリア書で、そしたらですね、遠方からも人々が来て主の神殿の建築に携わる書いてあるんですよね。その前後に神様が神殿を再建されるという話が出ていました。で、神殿再建というのが私自身の人生の使命ですので、外国からいっぱい人が来てくれて私たちの教会や大学を建て直してくれるのだというふうに個人的に理解しました。じゃあ何か その日から何か事件が起こるのかというと、いいことが起こるのかというと、実はそれから何も起こりませんでした。1年半何も起こりませんでした。で、1年半ぐらい経った時ですね、2015年の12月の末になりますけども、私たちの職場の教団事務局、年金局、出版局でクリスマスの礼拝というのを勤務時間に朝9時から9時45分ぐらいまでクリスマス礼拝をしました。で、その後いつもと変わらない午後を過ごしていたんですけれども、なぜかですね、突然外国から訪問客がありました。外国を話す人なので対応してくださいというふうに言われて、20メートル歩いてその応接の机のところにまで行ったんですけれども、見たらなんと若い韓国系の女性がいたんです。で、話を聞いたら、自分は両親とともにワシントン DC、 アメリカの首都に住んでいて、20歳ちょっと過ぎたぐらいの若い女性がいました。それで祈っていたらですね、もしくは教会の祈祷会でしょうか、日本に行くようにっていうふうに祈りの中で神様に言われたそうです。で、彼女はもう純粋にですね、それを受け取って日本に来たんですね。1週間ぐらいで、両親に相談したら一人で行くのは危ないからということで、両親も一緒に、つまり3人がですね、アメリカからわざわざ旅費を払って、航空運賃とホテル代を払って日本に1週間も来て過ごしてくれたということなんです。で、大学に行って、学生に伝道師、なんかこう英語でちょっと書いたものを渡して、また大学に行ってそこでお祈りをしたということなんです。で、その最終日に、なぜかあるビルに行くようにというふうに導かれて入ってきたのが、日本キリスト教団の事務局、出版局、年金局のある、会だったんですね。で、自分でもよく分かんないけど来いって言われて来たんだって言って、いろいろ聞いてみたら、私と同じように、その改革派の神学を学ばせる教会だったということなので、あ、よかったですねっていう話をした。帰り際にですね、30分ぐらい話したでしょうか、帰り際にもうエレベーターの前に送ってったんですけど、あなたのために祈っていいですかっていうふうに言われたので、あ、ぜひ祈ってくださいってお願いしたらですね、この人を用いてくださいとかって言って、彼女丁寧に、1分弱お祈りしてくれました。で、別れました。また会いたいなと思うんですけども、連絡先も分からないので会えないんですが、その日から仕事が、私のなんかこう人生が変わってきました。で、その直後、クリスマスの25日のちょっと前ぐらいだったと思うんですけれども、上司とともにですね、私キリスト教の中高に英語の先生を紹介する働きをしてますので、上司とを連れ立ってですね、表参道の英語の教会、東京ユニオンチャーチ、市民と牧師のところに行ってですね、ぜひ先生の教会から若い人を紹介してくださいと頼みました。しばらくして年が明けてからですね、その先生からの連絡じゃなくて、突然南アフリカの人からですね、電子メールが届いて、日本で働きたいんですけどどうしたらいいですか。 面談したら、というか面談じゃなくて電話をしたんですね、インタビューしたらですね、とてもいい、感触を得られましたので、前橋の共愛学園という学校にその方を紹介しましたらですね、見事学校でも OK が出て、1月に知り合った方なんですけど、4月にはもう日本に赴任してきてくれました。南アフリカの教会の青年伝道の専門家の女性です。そしてまたその頃、年が明けて間もなくの頃ですけれども、東京バプテスト教会という恵比寿のちょっと先にあるところの教会からですね、ハンナ・グレンさんという可愛らしい、お人形さんのような白い肌の女性がですね、推薦受けてですね、面談させてもらったんですけれども、彼女のとてもいい点は、日本人のなんかこう、阿吽の呼吸とか以心伝心ってありますよね。そういうのはアメリカ人に全然通じないんですけど、彼女はね、そういうのがよく通じる方で、あ、この子だったら日本の学校ぴったりだなと思って、横浜女学院というすごく熱心なクリスチャンの平間校長先生という方のいらっしゃるところにご紹介申し上げたら、そこでもぜひ採用したいという形になって働き始めることになりました。そして夏には春名正さんと結婚されました。また別件ですけれども、シンガポールの日本人学校で働いている英語の先生、現地のですね、英語の先生が3月に旅行に日本に旅行に来てくれたんですね。で、前にも話した通り、その方に、木曜にお会いして、来週時間ありませんかって聞いたら、大丈夫ですというので、4日後の月曜日には一緒に新幹線に乗って函館に行って、居合学院の福島校長に会っていただいて、それでその本人は帰ったんですけれども、1週間後に、もう赴任するということが決まりました。すごく電光石火っていうんでしょうか、もういろんな優れたクリスチャンの先生方がこう現れて、日本の学校を強めるために現地に赴いてくださいました。彼女たちの信仰と知識と経験がそれぞれの学校にとって大きな力になって今日に至っています。で、私自身は中高の先生の人事にとどまらず、今は日本の中高と海外の中高を結びつける提携関係を作るための準備をしたりとか、あと今までやったことのなかった大学の宗教主任の人事に頼まれるということで、今準備をしているところです。さらに、教団の世界選挙委員会では、これからの戦略を作ろうということで、その柱になっているのが海外との交流、海外との交流を通して若者だけでなくて牧師の先生方がですね、海外の教会に触れて、あ、自分たちちょっと真面目しすぎたな、もっと自由に、若者の心に、言葉が届くように、というふうに、海外の交流を通して先生方変わるんじゃないか、そう思って今みんなで知恵を尽くしているところです。聖霊なる神様の力が働いて、このゼカリア書の6章15節にの御言葉に示されたイメージがだんだんとこう実現していくのを私自身が今感じているところです。主なる神様は日本キリスト教団をも、またキリスト教の大学や中学高校を決して見捨てられることなく、海外からいろんな素敵な人たちを送り込んでくださって、伝道を進めようとされているのだということが分かってきました。最後にこの6章の御言葉を丁寧に見ていきたいと思います。10節11節、帰還した捕囚の中からヘルダイ、トビア、エダヤの家族から贈り物を受け取りなさい。あなたはその日のうちにゼファンヤの子ヨシアの家に入りなさい。彼らはバビロンから帰ったばかりである。バビロン捕囚の後に、神殿が完成する、それが515年ですが、紀元前515年よりちょっと前の話であるということが分かります。バビロンからユダヤ人の家族が何人も帰ってくるわけですけれども、その中の4つの家族の名前がここで言及されています。ヘルダイ、トビア、エダヤ、そういう家族からは銀や金を 贈り物として受け取りなさいという指示があります。そしてそれをもって、これは金財苦人とおぼしき人ですけれども、ゼファンヤの子ヨシヤの家に入りなさい、そこで冠を作ってもらいなさい、そしてゼファンヤの子ヨシヤに作ってもらった冠を大祭司であるヨサダクの子ヨシヤにの頭に乗せなさいというふうにゼカリアは命じられています。で、本来であればこの神殿再建の立役者は政治的指導者であるゼルバベルであるのですけれども、そのゼルバベルはマタイ福音書1章12節に出てくるこの王族なんですけれども、その王族に冠をかぶせちゃうとですね、どうやらですね、当時、ペルシャの王様の許諾を得てみんな帰ることができた、神殿の再建をすることができたので、ペルシャの王様との緊張関係が生じてしまうということだったのでしょう。この時はですね、特別大祭司ヨシュアの頭にその金のまた銀の銀の装飾もあったと思います、冠を乗せなさいという命令がなされています。12節、宣言しなさい、万軍の主はこう言われる、見よ、これが若枝という名の人である、その足元から若枝が燃え出る、彼は主の神殿を建て直す、彼こそ主の神殿を建て直し、遺構をまとい王座に座して治める、その王座の傍らに祭司がいて、平和の計画が二人の間に生する。若枝というのはもっと前のエレミア書であれば23章5節などにも登場します。ネツェールという発音ですから、ここからナザレの人イエスというナザレというのがここから出てきたとも言われています。で、ここのゼカリア書ではバビロン捕囚からユダヤに帰ってきた後の神殿再建についての話だったのですけれども、ここを見ると急にですね、救い主イエス・キリストによる教会再建という話に話がこう飛躍していっています。キリストこそ主の神殿を建て直し、遺構をまとい王座に座して治める、その王座の傍らに祭司がいて、平和の計画が二人の間に生ずる。キリストは初臨のキリストを指しています。そして遠方からも人々が来て主の神殿の建築に携わる。遠方からも人々が来る、どういうことかと、元の言葉を見るとですね、これはですね、私たちのようなユダヤ人でない異邦人がイエス様の救いの話を聞いて救われて教会の建設に一緒に携わるんだというのが、ここの元々のゼカリア書の意味です。しかしですね、この元々の意味を用いてですね、神様はいろんな人に語りかけます。そして私の場合は教会再建というものを使命に帯びましたので、そういう人に対してはですね、これをですね、また派生的にですね、遠方からも人々が来てというのを、日本の教会を中心に考えると、外国からも人が来て、教会を立て直す意味だというふうに個人的に神様は語りかけてくださっています。このようなわけですから、私たちもう神様、主なる神様が全てのそのリソース資源を用いて私たちの教会立て直そうとされているわけですから、もう大船に乗ったようなつもりで全てを主なる神様に追い出ねして、聖霊なる神様の導きに従っていくのがいいと思います。私たち日々、先ほど長老の勧めにもありましたけれども、聖書の御言葉に親しみ、祈りの祭壇を築き、その主の主なる神様、そしてキリストの教えに従う中で、ますます神様からの祝福を得て、神様から委ねられた、まず自分の人生を立て上げるという作業、そしてみんなで合わせて教会を立て上げるという作業を全うすることができるようになるのです。すべてを神様に委ねて今週も1週間歩み出したいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの目にははっきりと見えないかもしれませんけれども、あなたが全能のなる力を持って私たちの教会を、そして学校を立て直そうとされていると信じます。どうぞ私たち一人一人、 祈りの中でまた御言葉に触れる中で悔い改めてあなたに立ち返りますので、どうぞ私たちに知恵と力をくださり、あなたの働きを御業を共に成していくことができるように強めてください。すべてをあなたにお委ねします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。